教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、小林恵子です。毎週水曜日に配信しておりますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、久保さん、今回のテーマは何でしょうか。
はい、今回は、クラウドが向かう方向性というお話をしたいと思います。
クラウドがどこに向かうのか。
そうですね、どこに向かうのか。まあ、過去このポッドキャストの中でも、はい、オンラインストレージっていう話をしてて、ウェブ上に、
はい、
私はドロップボックスっていうのを使ってるんですけど、はい、ウェブ上にデータを置いて、ちょっとまあ震災があったりとかして、まあ、サーバーが壊れちゃったりとか、データが消えちゃった会社もかなりあるっていうことで、過去はお話しさせていただいたことあるんですけども、うん、じゃあ今後またクラウドがどういう方向に向かうのかみたいなのをですね、
はい、
オンラインストレージに限らずにお話をちょっとしたいなというふうに思いますけどね。うん、はい、はい、まあ、一般的にクラウドっていうと、ウェブ上でこう何でもできますよと。だからパソコンとかね、今まではパソコンに保存をしていて、まあ、一般的にローカルに保存っていう状況なんですけど、そういうんじゃなくて、基本的には全部ウェブベースでやれば、
はい、
やっぱ快適に全部過ごせますよねというのが今、方向性としてはどんどん来てるんですけどね。はい、最近ね、すごい顕著なのがパソコンが売れないんですよね。
パソコンが売れないというのは、
まあ、スマホになり、
あ、
うん、でタブレット、まあ、私も iPad 持ってますけども、タブレットが出てきて、
はい、
で、まあ、それ以外も別にパソコンってそもそも必要じゃないんじゃないかっていう、まあ携帯でできる、まあ、スマートフォンでできたりとか、あとタブレットって呼ばれるものでできたりとか、
まあ、確かに一日のうちパソコンに向き合う時間って減ったかもしれないですね、うん、このスマートフォンの影
響で。そうですよね。うん、いちいちパソコンの電源入れて立ち上がるのを待ってるって結構昔当たり前だったと思うんですけど、はい、今はわざわざそんなことをしないっていうのもあると思うんですよ。
あ、確かにそうですね、はい、ちょっと調べ物できます
よ
ね。
そうね、本当にもう押した瞬間にそのままつくっていうのが当たり前の環境になってるじゃないですか、うん、
はい、
で今会社でもやっぱり当然ですけどクラウドっていうのどんどん進んでいて、
はい、
基本的には例えばですけども、この間ある私が顧問やらせていただいているある会社さんでどういうのやってたかっていうと、うん、1万件ぐらいなんですけども、ダイレクトメールを実際には打つと言って、
はい、
まあ、郵送物なんですけども、
はい、
それもね全部クラウド上でできるんですよね。
ダイレクトメール、
はい、例えば実際には例えば名簿があって、でまあ、リストみたいなものがあって、はい、その1万件に対してこういう中身の印刷物を、うん、実際に印刷をして、それを封入して、実際にその名簿なんかこう封筒の頭に貼ってもらって発送するみたいなってあるじゃないですか、
はいはい、
今までってどういう作業だったかっていうと、はい、まず PDF とかでなんかこういうの印刷したいんですって言って、まず見積もり例えば取ったとして、で実際に例えば1万部だったら1万部印刷してもらって、
はい、
でじゃあ次封筒必要だよねって言って封筒をまずまた印刷してもらうか、まあ、今会社にある封筒を使ったりとかして、
はい、
でそれを実際に封入して送ってもらう会社とかに、まあ、Excel とかでデータを渡して、これ発送お願いねみたいな、何日いくらでかかるのみたいなのを普通やるじゃないですか、
はい、
その今言ってた会社さんって全然違うんですよ。ウェブ上でこんなものを印刷したいんです、何件送りたいんです、いつまでに送りたいんですっていうのをやると、見積もりがウェブ上で来るんですね、
はい、
でその見積もりの中で、まあ、一番安いとか一番対応がいいとか一番早いところを、まあ、自分たちでちゃんと選んで、で言ってそのままデータを納品したら全部やってくれるんですよ。だからもう、まあ、個人情報の保護のも当然問題とかもあるんですけど、
はい、
封筒の印刷から封入からその印刷物の中身から全部ラベル貼って発送するっていうことまで一括してやれる会社がにそのまま何もしてないんですよ。だからメールとかで見積もり依頼とかもいちいちしてないですし、
はい、
うん、
あのクラウドの中で
中というか、まあ、外とつながっていて、うん、まあ、うちはこういうことやりたいんです、
はい、
見積もりくださいみたいな、数社から勝手に見積もりが来て、で、まあ、その時は一番安いところを選んだんですけど、一番安いところをパッて選んで、あとやっといてくださいねなんですよ。もうデータここに置いとくん で、
は
い、
であ
とやっといてくださいねなん
ですよ。このデータを使って、
そうなんです。でもちろん、そうなんです、もちろんこれもこのデータはその契約したところしか見れないようなデータの保存のやり方になってるんですけど、基本的にそのクラウドって皆さんそのオンライン上にデータを置くっていうことしか考えてない 節があるんですけど、はい、そうじゃなくてクラウドの多分究極系って、うん、いちいちやり取りがなくてそのままできるっていうことなんですよね、
うん、
だからオンライン上で全てが進むっていうのは表面的な見え方で、はい、仕事が自動化されるってことなんですよ、
はあ、修正が加わった
りとか、うん、勝手に加わったりとかでこのデータ勝手に持っていって勝手にやっといてくださいみたいな、指示は当然こっち側が出すにしろ、っていう状況がクラウドなんですよね。
そうするとずいぶんスマートになります
ね、うん、だからやっぱり仕事のやり方が全然違ってどんどんどんどんスマートになって、
うん、
でこの会社にだけ情報を共有したりとか、例えば今まで取引先とどうやってたかっていうとメールの添付でやったりとかしてて、書類のやり取り、で契約内容どうしますかっていうのを全部書類のやり取りをワードとかで添付をやったんですけど、違うんですよね、もう考え方、クラウド上に置いといて修正したい項目をそっち側に直しておいてくださいと、
はい、
で修正履歴みたいなのついていてどこ直したかこっち側で分かると、
はい、
でこっち側でまた検討しますみたいなの、はい、もういちいちやり取りをしなくて済む、
そこに行けば、
そこに行けば
見ることができる
ということですね、うん、っていう状況なんですよね。で特に最近そのクラウド化っていうのは進んでいて、
はい、
でこの間まあアップルがリリースした iCloud っていうのがあるんですよね。 iCloud って本当すごい仕組みで、私も iPhone ユーザーだったり iPad ユーザーだったりとかするので、
はい、
iCloud っていうのを一部ちょっと使ってるんですけど、
はい、
音楽をウェブ上に置いてるんですよね。
音楽を、
はい、
へえ、
まあ、それ以外もできる、まあ、映像も置けるんですけど、
はい、
音楽を自分の、自分しか入れないところに置いておいて、
はい、
別にiPad でも聴けるし iPhone でも聴けるし iPod でも聴けるしパソコンでも聴けるしっていう状況だ。普通は今までだとこう
ウォークマウント、ね、
そうダウンロードしてそこの部分の中にしかなかったじゃないですか、うん、
はい、だから電源が切れると終わりみたいな
とか、とかそれを極端な話、ね、なくしたら終わりみたいなところがあったと思うんですけど、ウェブ上に置いとくことによって実際には自分たちで、まあ、自分が引き出して好きなところから聴けるっていうの
をやったりとか、そこにアクセスして、
そうです、まあ、ネットさえつながっていればだから何でもできるっていう仕組みなんですよね。
そうなんですね、うん、
であとちょっと難しい話をすると、
はい、
今HTML っていうその言語で今ホームページとか基本的には作られてるんですけど、それが次世代の5っていうのになるんですね、はい、HTML5 っていうのが、
うん、
もうリリース、テスト的にはリリースをされていて、はい、今後その流れが来るんですね、
うん、
そうすると今までは例えばですけど今 iPhone ってフラッシュ見れないですよね。
あ、そうですね、
フラッシュこれは必要ですみたいにやっても、ね、フラッシュ入れられないので、そもそもフラッシュのファイルって絶対見れないんですけど、
はい、
これが HTML5 になるとですね、
はい、
フラッシュとかなくなるんですよ。
そうなんですか。
そう、もう基本的にはもう全部がシームレスで見れるようになるので、いちいちこのソフトがないと見れませんとか、
はい、
っていう状況じゃなくなるんですね。
へ
でまだ進化の過程ではあるんですけども、HTML5 が進むと何が進むかっていうと、基本的に全部がウェブ上でいける。だからフラッシュがないと見れませんよとか何々がないと見れませんよっていう状況じゃなくて、ウェブに映るものが全て見れるっていう状況になるんですよ。だから今まではある程度の、はい、この部分だけは HTML だけども、この部分はフラッシュだったりとか、この部分はなんとかだったりとかしてたので、いろいろ考えてこのソフト必要じゃないとかっていうのをやってたんですけど、HTML5 になると、
はい、
基本的に今もうウェブ上で完結しているものっていうのが全部見れるようになるんですね。そうするとどうなるかっていうと、ウェブに行けることが全てになるんですよ。
うん、
じゃないです。今までまあ、今までの考えで言うと、ウェブに行ったってまだ見れないものあるよねとか、
はい、
いろいろあったんですけど、
はい、
これからウェブに行くことが全てになるんですよ、
はい、
そうするとクラウドが向かう方向ってどこかっていうと、
はい、
まあ、さっきのパソコンとも話が連動するんですけど、 OS がいらないっていう概念なんですね。ブラウザーが全てっていう概念です。 OS っていうのはどういうのかっていうと、パソコンポチッと押すと、
はい、
一番最初になんか画面出てくるじゃないですか、
で
基本的にパソコンってどうやって動いてるかっていうと、BIOS っていうのがあって、
はい、
それ瞬間的にもう立ち上げた瞬間にパッて消えて、次に Windows がビーとかなったりするじゃないですか、あれが基本的に OS っていうのは一番有名なのが Windows なんですね、Windows が立ち上がって、その OS オペレーションシステムっていうのの上に、
はい、
ソフトがある、例えば Excel とか Word とか Internet Explorer がありますよっていうので、
はい、
パソコンは動いてるんですね、
はい。
今後はもう今向かってる方向は何かっていうと、 OS なんていらないんですよね、
うん、
パソコンは OS がないと動かないんですよ、
はい、
オペレーションシステムっていうものがないと、ソフトを動かすために OS っていうのがあるので、まあ土台みたいなもんですよね。それがもう基本的にいらないんですよね。
ネットにつながりさえ
すればもう OS なんて全然いらなくて、もうなんせそのブラウザーだってインターネットエクスプローラーだったりとか、
はい、
まあ、今 Google が出してる Chrome だったりとか、
はい、
まあ、ネットスケープが出してたりとか、まあ、するんですけど、Firefox、出したりとかするんですけど、そういうのが全てになってくるんですよね。
なるほど。
だってブラウザーさえ入っててそれさえ開ければ、
はい、
どっからでも何でも見れるし、どっからでも情報を得られるっていう世界なんですよ、
はい、あのワードとか
そういうこと自体も多分意味がなくなるんですよね。なぜかっていうと、もう今実際に Google のドキュメントとかっていうのはもうできるんですけど、ワードとかも基本的にウェブ上で動かせばいいんですよね。
それはそうですね。
このパソコンとかこの、携帯電話とかこのタブレットとかにワードのソフトが、入ってなくても、
はい、
そこ押せばサーバー上ウェブ上でワードが開いてくれればいいだけの話なんで、
そうですね、
だからパソコンにワードが入ってる必要ないんですよ。で今までだとあワード入ってないから見れませんみたいなあったじゃないですか。
そうそうそう、今ねちょっとワードがチェックできないんで
とか、ね、あのね、はい、バージョンが違うとかよくあったじゃないですか、そういうこと自体がもう話がどんどんナンセンスになってるんですよね。
あ、なるほど。
だから今までは、ソフトが全て、
はい、
でそのソフトが拡張子みたいなものがあって、
はい、
それが互換性がないとダメです
みたい
な、
はい、
見れません私はみたいなっていうのがあったんですけど、今は違って、これからの流れは違って、
はい、
どんどんウェブ上だけで物事が進む。だからうん、今 Google が目指してるところって常にそこで、ソフトなんていらないですよねと、何のために必要のソフトが必要なんですかと。だからマイクロソフトが今やばくて Google がイケてる理由っていうのが、クラウドが進めば進むほど、
はい、
マイクロソフトの製品って売れないんですよね。
確かに、
ね、だっていらないですもんね、
はい、
だからパソコンの中の多くの金額はマイクロソフトにお金をライセンス料を払っているっていう構造になっちゃってるので、だパソコンもこれから多分、まあ今ものすごい値段下がってますけど、あれはそもそもマイクロソフトにお金をライセンス料を払わなくて済んでるっていう現状、それウェブ上で見れるでしょっていう、だワード開くよねウェブ上で、このパソコンには入ってないけど、
はい、
だからクラウドって基本的には、まあその話戻すと仕事が、自動化する、
はい、
ウェブ上で全てが完結するので、いちいちやり取りが必要ないっていう自動化がするっていうことであり、今後の方向性としてはどんどん OS だったりとか、もう難しい、今までやっぱパソコンで難しかったと思うんですよ、っていうのがどんどんなくなってきて、はい、ただ単にソフトとかもいらなくて、ウェブにつながりさえすれば、済むっていう、こう概念になってきてるので、仕事はどんどん便利になりつつも、
はい、
どんどん逆に言うと通信インフラが大事になってくるんですよね。
早
ければ早くないと仕事できなかったりとか、
そうですね、
っていうのにどんどんなってきていると、
はい、
いうような状況ありますんで、どんどんどんどんクラウド化進んだ方が皆さんにとっては当然便利ですし、
シンプルになって、
そうどんどんどんどんシンプルになっていって、ね、どんどんどんどん仕事が早くなっていって、どんどんどんどんウェブだけで完結していく。パソコンに今までハードディスク何ギガないとダメですみたいなものから、ウェブ上に全部置けばいいよねみたいな形になってくるので、まあ、それに対応するのもね、正直言うと大変なんですけど、変化がね最近激しいですからね、
大変なんですけど、やっとパソコン使いこなせるようになったのにっていう
本当ですよ
ネットに行けば
パソコン教室何だったんだみたいな、
そうですよね、やっとワードとか
そうそうそう使えるようになったのにっていうのがもう、意味がないとは思わないですけども、結局編集とかしなきゃならないので、まあ、そういった意味で言うと全部ウェブ化が進んで、
はい、
まあ、特に最近 HTML5 っていうのができてきて、これからも標準化されることがもう決定しているので、
はい、
そういうのも使うとどんどんどんどん本当にクラウド化の加速が本当に進むんだなというところで、
はい、
まあ、皆さんもこの本当にクラウドってよく使われる言葉なんですけど、案外ね、ちゃんと勉強してみると結構深いんですよ。
そうですね、
本当に深いんですよ。今後進む方向って本当に深くて、iCloud とかアップルユーザーの方は使ってらっしゃる方多いと思うんですけど、使うことによって今後の方向性って本当に見えると思いますので、
はい
はい、ぜひ参考にしていただきたいというふうに思いますね、
はい、しっかりその波についていきたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社インスパイアーコンサルティングがビジネスパーソンや経営者様に向けて定期的に開催しているセミナー、時間の都合がつかなかった、遠方で参加できなかった、でもセミナーの内容には大変興味があるといったご意見を多くいただきます。ご安心ください。今までに開催してきたセミナーは全て撮影を行い DVD として販売しております。人気著者とのあのコラボセミナーも、テレビに出演したあの講師の貴重なセミナーも全てご用意しております。ぜひビジネスパーソンとしての付加価値をアップするためにインスパイアーコンサルティングのセミナー DVD をご活用ください。経営、マーケティング、勉強術、ビジネスに役立つコンテンツ満載のセミナー DVD は株式会社インスパイアーコンサルティングのコーポレートサイト、またはビジネスコンパスでご検索ください。
それではまた次回お会いしましょう。